ミナミズム朗読の館。
2013年も9月ですよ。9月の1週目は朗読の館コーナーね、朗読の館のコーナー、気になる CD の歌詞をご紹介しようっていうコーナーなんですけれども、9月はですね、さっきも言いましたけれども、カオリーニョ藤原さんとの再会を期待してですね、ボッサの版の中から探そうかななんて思ったんですね。ということはポルトガル語なんですよね。ボサノバってやっぱリズムだなってちょっとね、音楽学的には思うんだけれども、いや知ってるのって言ったら、もうイパネマの娘っていうスタンダードなのとかしかなかったんですが、まあ昔ちょっと、ボサノバやってるミュージシャンとやっぱ友達だったりして、その人がやっぱカバーやね、スタンダードナンバー歌ってたので、知ったのがサウダージっていう曲なんですよ。いろんな人が歌ってますね。それも多分古い曲なんだと思うんだけれども、いろんな人がスタンダードナンバーで歌っているので、今日はねサウダージっていう曲を、歌詞ご紹介してみようと思います。何も知らないでやっぱリズムだけで聞いてたので、現代はシェガードゥサウダージって書いてあります。作詞はヴィニシウス・ジー・モライス、そして、作曲がアントニオ・カルロス・ジョビン、これはあのすごい、言うまでもなく有名なアーティストですね。1958年の、歌詞です。ポルトガル語のオリジナル歌詞の訳をお届けします。サウダージ。悲しみを僕は彼女に訴える。お前なしではダメなんだと。お願いだから戻ってきておくれ。さもないと僕はもうこれ以上生きてはいけない。思い出なんてもうたくさんだ。シェガー・ジ・サウダージ。彼女なしの世界なんて考えられない。この世のどんな美もありえない。僕の中に終わりがなく、あるものは悲しみと憂鬱だけ。彼女が戻ってくれたのなら、なんて素晴らしいことだろう。海に泳ぐ魚の数よりもたくさんのキスをあげるよ。この両腕にしっかりと彼女を抱きしめて、何も言わずにその体のぬくもりを深く深く感じるだろうに。飽きるほど抱擁しキスをして、愛撫の雨を降らしてあげられるのに、そんな生き方はさせないよ。僕と離れて生きるなんて、一人になどさせはしない。そんな生き方はやめるんだ。僕と離れて生きるなんて。では聞いてください。サウダージ、オノリサで。はい、映画に行こうのコーナーです。夏休み、皆さんどんな映画をご覧になりましたか？夏といえばやっぱホラーっていう話を散々みなみたいに、他の、州でもしてるんですけれども、ワールドウォー Z というゾンビ映画を見た人はいるかな、ブラピが出てるから見た人いるかもなんて思って今日ちょっと話しますね。これはですね、マックス・ブルックスの世界的ベストセラー小説ワールド・ウォー・ゼットを、007慰めの報酬やネバーランドの監督マーク・フォースター監督が手掛け、ブラッド・ピットが主演とい こう3拍子揃った映画なんですけれども、これね、あのね、ゾンビ映画って何が面白いって、やっぱゾンビがちょっと遅いんですね。おーって言いながら、でもあのゾンビに噛まれると移っちゃって自分もゾンビになっちゃうという、そういう、まあ、基本的な、お約束があるんですけど、このワールドウォー Z のゾンビは早い、だからすごい怖さが倍増なんですよ。まあ、あのネタバレがするのでもうここまでしか言えないんですけれども、とにかくゾンビが速くてもうスリル満点です。あの遊園地に行ってなんかスプラッシュマウンテンとかに乗るぐらいのスリルあるので、そういうのが大丈夫で、あの楽しみたい人はあのワールドウォー Z はもう8月10日から、公開して東方系で、映画館に行けば見られますので、ちょっと覗いてみるのもいいんじゃないかなと思います。さあ そして次は、9月に公開、されている映画をいくつか紹介しましょう。気になったのはですね、ちょっと、単館系上映館の作品なんですけれども、世界一美しい本を作る男っていう、で副題がシュタイデルとの旅ってついてるんですけれども、これはね、あのドイツの出版社シュタイデルっていう出版社のことを書いた、ドキュメンタリーみたいなもんなんですね。これドキュメンタリーだけど映画としてもとっても楽しめるものでございますよ。あのなんかこの題からして、本って失われつってつつあるアイテムじゃないですか。でもこの本を作り続ける出版社がいて、でそこに価値を見出す、多分購入する読者がいてっていうところがちょっと嬉しいなと思ったんで、この映画をおすすめするんですけれども、あのシュタイデル社っていうのはね、ノーベル賞作家の新作から、それからシャネルのカタログまでと幅広く世界中にコレクターがいる、本屋さんなんですよ。本屋さんというか出版社なんですよ。それでね、そのシュタイデル社の社長さんはですよ、自らアーティストたちとこう綿密な打ち合わせを繰り返して、例えばあのどんな作品の本を作るかとか、あとそれにはあのどんな紙を使ったらどんないい本になるかとか、そういうなんていうのかな、総合的、あとインクの選定とかね、そういうのまで徹底的にこだわって本自体を作品だと考えて作っているっていう、そういうなんていうかな、気持ちを持って本を作っているというのがね、映画のこのドキュメンタリーの中からにじみ出てくるんですよ。で、だから何かものを作るっていうのは妥協ないことなんだなというようなことも、すごく伝わってくるんですけれども、今はね、効率重視の出版業界、つまり早くて安くて、たくさん売れればいいやって、何でもそうだろうと思いますけれども、そんなような、出版業界においてユニークなビジネスモデルとして注目もされているそうなんですよ。だからね、なんていうかな、仕事への、ね、愛情に満ちている、シュタイデルの世界っていうのが味わえますね、この映画を見ると。シュタイデルの、言葉が、途中出てくるんですけれども、そこに旅は好きじゃないけれども会って打ち合わせするのが一番だと私は考えると書いているんですよ。あの 2,3 ヶ月かかる仕事が4日で、つまり会って打ち合わせすれば4日で、だからメールかなんかでね、打ち合わせしていると人が見えないじゃないですか。それが、ちゃんと向こうにまで行って、だから全世界股にかけてるから、ドイツ出版社ですけども、オーストラリアにも行くし、どこへでもアメリカにも行くしっていうようなね、だから 2,3 ヶ月かかる仕事が4日で終わるって、なんか私何にでも当てはまる言葉だなって思いましたよ。あのこの映画通してね、本っていうのはどうやってできるのかとか、本作りの楽しさを知ってもらいたいなと思います。あの今日ではイギリスの大手出版社がインドで印刷し、中国でレイアウトをするっていうのが実情らしいんですけれども、このシュタイデル社のように全ての工程を自分の自社で行っている出版社っていうのは、あの世界中探してもなかなかありません。あのこんなような本屋っていうか、出版社があるっていうことを世界に知ってもらいたいんですっていうドキュメンタリーだったんですよね。で、私自分の、身の回りでこういう出版社を一つだけ知ってるんですよ。それは、シンフォニアっていう音楽出版社なんですけれども、中央区日本橋柿原町に本社がありまして、それで、選定から本の選定から翻訳から印刷、印刷は印刷業者に頼んでるけれども、それからこう自分でね、表紙つけてね、発送して、返品も受け付けてっていう出版社を、細々ながらやっているシンフォニアという出版社も、だからヤマハとかそういうところの音楽学術書に行くとね、探せると思うので、シンフォニアって書いてたら、あ、これはシュタイデル社みたいな風に本を作ってるんだなって思ってほしいと思います。世界一美しい本を作る男は9月21日からイメージフォーラム、シアターイメージフォーラム渋谷ですね、に、から、情熱のロードショーと書いてありますので、気になる人は見に行ってください。それからもう一つ、9月14日からシネスイッチ銀座でベニシアさんの四季の庭というね、これまたちょっと美しい台の映画をやるんですよ。 これもちょっとね、ドキュメンタリータッチなんですけれども、これ、NHK の、ベニシアさんの番組っていうのがありまして、そこの主人公、ベニシアさんはね、いろんなねお料理の作り方とか生活の楽しみ方を教えてくれるという、そういう、番組、テレビの番組が、ベニシアさんという人物が多分魅力的なんで映画にしようというふうになって、ベニシアさんの、四季の庭という映画が出来上がったわけなんです。これね、ベニシアさんっていうのはね、京都の大原に住んでるんですよ。この人はイギリス人なんですけれども、イギリス人がどうして、日本に流れてきて、流れてきてというのがふさわしいと思うんですけれども、イギリスの貴族だった人が、貴族っていうのはね、もう今やだって、貴族だからって、貴族ってだって土地持ちっていうことでしょ。お金はだから、農民からこう吸い上げてたんだから、その昔ね。だから今働かなきゃなんか貴族だって収入はないわけですよ。でイギリスの貴族だった人が自分でねお庭作ったりしてたんですが、こう日本に来て、旦那さんとお見つけ結婚し、東京じゃなく、京都に住むようになって、しかも大原というところで、自分のすごく大切にしている家族と一緒に、つつましいながらも豊かな生活をしているっていうのが、京都大原のね春夏秋冬の風景を描きながら、ベニシアさんの家庭の事情みたいなのを深くこう切り込んじゃっている、いいのこんなところ見せてみたいな、だけど、その京都の大原の風景と、それから、ベニシアさんの作るハーブの料理とかね、いろんな、なんか木を、木材を磨く、油とかそういうもん全部手作りなんですね。そういうのが楽しめて、昔の知恵を使ってね、いろいろな生活に役に立つものを生み出す天才でもあるベニシアさんの生き方そのものを味わえる映画でもあるので、とってもね見た後ね気持ちがね豊かになるので、これもおすすめかなと思いながら、私は、映画館に行きたいなと思っているわけです。このベニシアさんの四季の庭という映画は9月14日からシネツイッチ銀座で、上映されますので、ぜひ見に行ってやってください。 Radio